ロングテイルズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテイルズファイル、ボルテージ5、吉田満著。戦艦ヤマトの最後。94式45口径、砲床40センチ主砲、46センチ砲搭載。3年式60口径、15.5 センチ副砲搭載。89式40口径、12.7 センチ連装広角砲搭載。96式25ミリ、3連装機銃搭載。93式13ミリ連装機銃搭載。15メートル、10メートル速距離搭載。2号1型電波探信機搭載。0式水上観測機搭載。バルマスマウ、バルジ、防水区画施設。全長263メートル。全幅 38.9 メートル。基準排水量6万4000トン。重油満載量6300トン。最大速力27ノット。かっこいいということは、人を殺すものである。なぜならかっこいいものは、昔から武器や兵器と決まっている。加えて、巨大なものは人々に畏敬の念を与える。だから、より多くの人間を殺すことにもなる。外舷を銀箔一色に塗装せるヤマト、7万3000トンの巨体は、怪異なる艦首に菊の御紋章を輝かせ、紫綬を圧して、不動盤石の姿なり。マルセル・デュシャンが言及するように、いつも死ぬのは他人ばかりなのだから、人間は永久に死を体感することはできない。無論、死とは一個の観念である。そういう意味では、ヤマト同義語としての国家もまた巨大な種のメタファーなのであろう。戦艦ヤマトの最後を受けて、2、3の文化人は、テルモピレーの戦い、名誉ある玉砕戦などという。しかしこの小説の中では、例えば主人公が激戦の末、いよいよ壊滅を前にしながら、意外にも淡々と菓子を頬張る様子が描かれている。艦長もまた、死での別れに部下からもらったビスケットをかじる。うまし、言わん方なく、うまし、というのである。こうした描写は、決して、兵士たちの豪気を表しているのではない。死の玉砕戦が単に死の玉砕戦という名の鬱陶しい日常であることを暴いているのである。実はこうした箇所に観念としての死から突如抜け落ちた無垢の手応えがある。この作品にはこのようにどこか否定や賛美を超越した戦場というものへの冷めた眼差しがある。ところでそれはこの物語が 終戦直後に書かれた正真正銘の手記であることから、本物の戦場のフィーリングがおおよそこうしたものであろう、などという意味ではない。事実そんなものは、共通認識としての本物の戦場などというものは、この世のどこにもありはしない。つまりこれは、紛れもなく、作者独特の感性であり、作風というものである。だから一方で、ある人がこれを、テルモピレー、純観念的美徳としての詩、賛下と見立てようとも、それも一つの戦争、歴史の解釈ということになる。つまり、出征してゆく兵士が、実は誰一人、自らが戦死する場面を想像しない、できないように、各々の戦争とは、というよりも戦争こそ、実体のない、民族が織りなすところの象徴に過ぎないのである。だからこそ、戦争はなくならない。死とは、我々にとって、傍観したり文脈化するものであって、決して体感する、できるものではないのだから。もとより、観念が言語によって周到に編み込まれた死という名のフィクションである以上、人は言葉を生み出した時から、いわば対象化できるあらゆるものを美徳に変えてしまったのだ。だから、戦争さえ美しいのは自然なことである。美しい民族、美しい国家、美しい精神、美しい動機、美しい兵器。そして地獄が口を開けている。無論、美しい地獄が。我一瞬とて死に直面したるか。出航以来、死生の関東にふさわしく、自らお行しせしことありや。最後の刻々に、いささかの生きがいをも感じえたるや。我は死を知らず、死に触れず。吉田満著、戦艦大和の最後、角川文庫館より一部引用しました。